この放送を聞いたといえば1000円引きの6600円で提供していただけるんですね。
はい、ただし限定60セット、なおお値段は税別となっております。お申し込みはフリーダイヤルです。0120-40-1475 0120-40-1475 番、用意しなごと覚えてくださいね。また携帯電話からも0120-40-1475番までどうぞ。
快適生活ラジオショッピングでした。
スピードで見せるあなたの思いやり、ただいま FM 富士では交通安全キャンペーンを展開中です。ドライバーの皆さん、ちょっとした不注意が大事故のもとですよ。交通ルール、運転中のマナーはしっかり守りましょう。 FM 富士からのお願いです。
Ladies and gentlemen, we are now approaching Heathrow International Airport. Please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. The weather is overcast with occasional sunny spells. On behalf of the crew, I'd like to wish you a very pleasant stay in London. What do you say, Keiko?
Right.
And she's ready to talk. Are you? Igata Keiko, West End Talk.
おはようございます。英国生活情報誌ミスターパートナーの編集長であり作家である井形恵子がお届けいたします。4月16日日曜日のウェストエンドトークです。すっかりねもう暖かくなりましたけれども、もう街を歩いてますとね本当に、木々の花が綺麗で見とれてしまいます。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さてですね、私たち、ミスターパートナーでは、毎年5月から6月にかけて、私井形恵子と共に巡る英国の旅というツアーを開催しておりますが、今年もおかげさまでたくさんの方に、応募をいただきました。現在ですね、旅行会社さん、そして編集部の方にもまだ間に合うでしょうかというお問い合わせが続いているとのことで、ここで告知でございます。今回のツアーに関してはですね、すでにもう定員の方を達しておりますけれども、もしどうしてもご参加したいという方がいらっしゃいましたら、まあ、16日からの1週間ですね、旅行会社さん CWA コツウォルズウィンドアカデミーさんの方に、お問い合わせをお願いいたします。詳細に関しましては私井形恵子のホームページの方からもアクセスできますのでよろしくお願いいたします。今年はハイランドを中心にコツウォルズ、そして、ドーノッホ、それから今回ミスターパートナーの、ね、特集になりましたナッツフォードにも立ち寄るという豪華絢爛な内容でございます。どうか皆さんふるってご応募くださいということで、最後までごゆっくりお付き合いください。この番組は大光監査法人と丸倉食品の提供でお送りいたします。
大光監査法人では非営利法人に公益活動に専念していただくため、スピーディーできめ細やかな質の高いサービスを提供しております。会計監査から会計経営指導を中心に非営利法人を取り巻く諸問題を解決いたします。大光監査法人へのお問い合わせは東京 03-3341-8838 まで。お待ちしております。
丸倉食品の甘酒は手作りにこだわり、砂糖などの食品添加物は一切使わないため自然な甘みを味わえます。飲む点滴と言われる栄養価の高い甘酒が玄米甘酒ストレートタイプになって、美味しい甘酒をいつでも手軽に栄養補給できるようになりました。詳しくは丸倉食品で検索してください。
井形恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク。東京オリンピックを前に首都圏のマンションは値上がりを続けています。 まあ、モデルルームなんかに行ってこれだけ支払うのなら思い切って一軒家を建てよう、そうお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今朝このコーナーでは住む人の人生に思いを馳せ、家づくりに取り組んでいらっしゃいます唐沢建築設計一級建築士事務所唐沢正彦さんをお迎えしております。おはようございます。
あ、おはようございます。
冒頭で申し上げましたけれども、はい、住宅高くなりましたね。
そうですね、はい、まあオリンピックということもありましてマインドがやっぱり皆さん盛り上がっているところがありまして、はい、やはり土地も住宅も高くなっているというふうには聞き及んでます。
なるほど、はい、唐沢さんは、はい、西武池袋線の保谷が、はい、事務所最寄り駅でいらっしゃいますか。
そうです、はい、
あの辺は本当にもう若い世代の方から、はい、落ち着いてこう暮らしたいっていう方もねたくさんこう緑があって、
そうなんです
よね、素晴らしい環境ですよね。
そうですね、
はい、やはり家建てたいっていう方多いですか。
まあ、私の場合はどちらかというと紹介のお客様が多いので、はい、こちらの方からこうどうでしょうっていうことはあまりしていないんですが、はい、まあ、それなりに皆さんご自分の建てたい家と希望があってですね、はい、それについて、まあ、設計の依頼が来ているというのが今の現状でしょうか。
なるほど、はい、唐沢さんは40歳を過ぎてから、現在の事務所を設立した、
はい、そうです。
それまでは何をなさってたんですか。
もともと社会人になってからはですね、はい、当初は不動産会社に勤務しておりまして、そこで一戸建ての住宅であるとか、はい、あとはマンションの販売の方をやってたんですね。
なるほど、はいはい、それがもう長くいらっしゃってそのキャリアをお積みになって、そして、一級建築士の資格を取られるわけなんですけど、どうして建築士になろうと思われたんですか。
先ほど申し上げた社会人になってから不動産会社に勤めたんですが、はい、その後やはり建築士を目指すにあたって、はい、建築術もどうしても覚えたくて、はい、30過ぎてから工務店に実は転職したんですね。
へ
ー。でそこで生の建築実務を覚えて、はい、でそれで一級建築士試験挑戦しまして、まあ、3年かかったんですけど、
かなり難しいですよね一級建築士って。
そうですね、はい、年も年でしたので、ただ、うん、やっぱり自分の思いがあって、まあ、必ずなりたいというところもあったもんですから、はい、まあ、神様が微笑んでくれたのかなと。
なるほど、はいはい、実はですね、まあ、その冒頭でおっしゃいましたけれども、唐沢さんこの、まあ、大手と言っていいんでしょうか、はい、不動産会社で営業をされていて、ね、はい、まあ、当然お客様を案内される、
はい、
その案内する物件に対して何か疑問を持たれていたんですか。
そうですね、一方的にこう与えられた不動産をこう販売するという仕事をずっとやってたんですけれども、はい、まあ、お客様目線で立った時に、はい、やっぱりあれなんでこんな風になってるんだろうとか
例えばどういう、
例えばその収納の位置であったり、はい、その大きさであったり、はい、まあ、いわゆるその生活動線を考えた時に、はい、ここに持ってこないよねっていうようなものであったり、
ね、はいはい、
あとはその、まあ、一戸建てであればですね、外観デザインっていうか、まあ、いわゆる洋館切りのような、
はい、
分譲住宅をこう量産しているようなものがやっぱり多い中、
はい、
ちょっとここを工夫すれば、
はい、
まあ、ちょっとこう大事にしたような、そういうデザインになるのになっていうのもやっぱりあって、まあ、それであればいっそのこと自分が建築士になってそういうものをやっぱり提供できるようになったらいいのかなという思いもあってですね、
うん、
それで思い切って、
はい、
その不動産のキャリアを一回こう投げてですね、
はい、
建築の実務をこうどろだけになって覚えて、
で
今建築士、まあ、今ちょっと偉そうにしてますけれども
、いえいえ、なんか素晴らしいなと思うのが、私なんかも、まあ、住宅購入する前に営業マンの方に案内されて、
はい、
なんでこんな狭い入り口で入れないでしょうとかね。
そうですね、
はい、どうしてここに無理やりガレージを入れるのとかってなんか結構ありますよね。
とにかく、
はい、こう
入れてしまえ的な、
はい、
まあ、作り方っていうのがやっぱり多くて、
はい、
その一個先とか住む方たちのことを考えて設計しているケースっていうのはそんなに実は多くないような気はします。
なるほど、
はい、
だから本当にこう暮らしを考えてないおじさまたちが作ったのかななんてやっぱり、ね、買う側からしたら分かりますし、そういう物件をおすすめするのって苦しくなかったですか。
まあ、当時は営業ですから割り切ってやってましたけれども、はい、あの買ったお客さんがその後どう生活してるかっていうのは、はい、もうそこから先はあまり考えないようにしないと次が売れなくなっちゃいますので。
なるほどね、はい、分かりました。もう本当にねそういった唐沢さんなんですけれども、あのもう一つね、はい、不動産会社にこれ勤務されていた頃、
はい、
ある市の景観賞を受賞されたということなんですが。あ、
そうですね。
これはどういう、
建売りの5棟の、はい、分譲住宅だったんですけれども、はい、もともとこの賞を取るために、うん、デザインをしたわけでも何でもなくて、
はい、
この街並みに合わせられるようにこの物件を企画したんですね、
はい、
で受賞理由とすると、ちょうどこの物件の目の前に火災用水という、まあ、川が流れてたんですけれども、はい、そこが昔から古くからの歴史のある川で、それにやっぱり合わせようと思って外観のデザインなんかをしたんですよ、はい、そしたら基本的にはやっぱりそれが受賞理由になっていて、
はい、
我々がこうエントリーしたんじゃなくて、役所の方からエントリーしてくださいと、
う
ん、
あすごい
言ってエントリーしたら受賞できたっていう、はい、そういう経緯だったんですね。
それはちなみにどの市か教えていただけますか。
埼玉の草加市ですね。
あ、素晴らしい、
はい、
ぜひ、まあ、そちらの方も見たいなと思いますけれども、
はい
はい、今日は本当にどうも貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
このコーナーは唐沢建築設計一級建築士事務所唐沢正彦さんとともにお届けいたしました。井形恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク。さあ、ゴールデンウィークを前に山登りを計画されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。山の森林はところが楽しいばかりではなく、私たちの生活をしっかりと守ってくれています。そういうことに気づかさせてくれたのが、皆さんすっかりおなじみの高橋林業の高橋昌司さんです。今朝は高橋さんを再びスタジオにお迎えして、保安林が持つ重要な役割について伺ってまいります。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします、はい、気候が随分良くなりまして。
そうですね、
はい、新緑も綺麗になりましたですね、綺麗、ね、に見えて、
はいはい、
山に行かれる方がね、山はこう楽しい綺麗、でも山ってそれだけじゃないんですよね。
そうですね、はい、いろいろありますね、
はい、
その
中でも保安林っていうのは、山のどういう場所のことを指すんでしょう。
保安林は端的に言うと、まあ、17種類あってね、目的ごとに17種類、はい、まあ、あるんですがね、はい、保安林というのは、まあ、まあ明治になってからそういう名前についたと思うんですが、はい、人類がもう生活始めた時からね、 もう戦国時代のその前からね、はい、私は法人に似たような制度が制度というかそういうものがあるとあったということは感じてますね。
なるほど、はい、まあ、ラジオ聞いてる方がですね、保安林って言われて何って分かんないと思うかもしれないんですけど
そうです、ね、
高橋社長は、ある媒体のインタビューで津久井の森林がなければ横浜や川崎の発展はなかったっておっしゃってますよね。
よく覚えてますね、はい、そうですね、はい、うちの方に相模湖という湖あるですね、うん、それが横浜だとかね川崎だとか、はい、東京都の一部にも行ってますが、まあそういう水のおかげで、そっちの方が、まあ、そっちの方というか横浜だとか川崎が今があるんだと私は思ってますね。
なるほど、そもそも保安林ってどういう役目をする。
保安林というのはさっきも言ったと17種類あるんですが、うん、水源海洋水ですね、水を保つためにね、はい、一年中、まあ、同じ量を保ってくれるために保安林というのがあるんですね。それ水源海洋保安林、私たちは水管と呼んでますけどね、
はい、
保安林の中でも大体7割強を水管が占めてですね、はい、水源海洋保安林がね、
はい、
まあそんなことで、まあ、私たち話したように戦国時代以前からね、
はい、
まあ、例えば家の裏山にね水を引いてたと、
はい、
こうやって裏山を全部切っちゃったら、
はい、
水が出なくなったと夏場になったらね、そういうことで裏の山を切っちゃダメだよということを、まあ、子供だとかそういうことに伝えて、水がなくなるからと、生活できなくなるからということを伝えて、それで残されたものが明治になって保安になったと私は思ってますね。ですから風、家の周りにも風よけに風の強い方に屋敷田舎行きますとね木が割ってるんですが、はい、それは防風林としてのね、風を防ぐ役目をしてるんですね。
あ、
まあ、山にも防風林もありますがね、
はい、
それで海沿いにはねまた潮が来ないようにね、
はい、
木が植えてありますよね。
松原なんかもそうなんです
か。そうですね、そうですね、そうですね、あれによって大体潮がね、はい、大体8割以上防げる、こっち飛んでこなくなりますね。そういうことで、まあ、そういうのも保安になってるんですね、うん、そういうことですね。
なるほど、そうすると保安林の役目っていうのはおっしゃる通り目的別に17種類に分かれているんですけれども、特に私たちの生活で重要なその17種類の中のものって何なんでしょうか。
17種類、今言ったように一番水源海洋水管が一番重要なんですね、
はい、
あとは土流と言ってますけどもね、はい、土砂流出防備保安林といいまして、
はいはい、
これが大体やっぱ2割ぐらいを占めてますんで、両方合わせると水管と土流で両方で 90% 近く、90% をちょっと超えると思うんですが、そのくらいを大体保安林の17種類あるうちのその2種類で 90% 以上占めてますね。
土砂崩れと、それから干ばつを防ぐという水を、
そうですね、蓄える、そういうことですね。
なるほど、土砂崩れはね、高橋さんね、すごいこうイメージできるんですけど、木が植わってることによって水がこうキープされるっていう、それはどういう仕組みなんですか。
それはやっぱ雨降ってきた時ね、はい、一番わかるんですが、
はい、
配信の下にいるとね、雨の降り始めは、まあ、何も木がないとね、はい、すぐびしょびしょになって服が濡れちゃうんですね、
はいはいはい、
配信の中にいると、
はい、
濡れてこ、まあ、少しは来ますがほとんど濡れてこないんですね、
はいはい、
そういうことによって葉っぱが含んでくれたり、ね、幹をくれる、はい、枝だとかそういうものが全部蓄えてね、それで水を地下へ入っても根っこが蓄えて、
はい、
ここで夏場の水の足りない時に少しずつ出してくれてるわけなんですね。
ああ、蓄えた根っこから、夏になると少しずつ放出され、
そういうことですね。
それが地下水、
地下水、そういうことですね。地下水、それを皆さん飲んでるということになりますね。
なるほど、そうすると木がなくなったら、
そうですね、
水が蓄える力がなくなる。
その通りなんですよ。その通りですね。ですから保安林というのは木を切っちゃダメだ、ダメということはないんですが、
ね、
規制がいろんな規制があるからね、一般の人は保安林と聞けば厄介なもんだとかそんなものをなくしてまえばいいとかそれはね、
はい、
そういう考え方も一部あろうかと思うですが、
はい、
やっぱそれだけね人類にとって大事なもんだから、やっぱそう国で規制したりしてるんでしょうね、
はい、
人類にとってなくてはならないもんですからね保安林、
そうですね、
そうですね、
その森がなければ、水 水もたまらないし、ね、土砂は崩れてくるし、
そうですね、
はい、うん、でこの大切な保安林を守るために高橋林業さんで心がけてることを教えてください、
ね、そうですね、それはね、林業といえば 3K ね、きつい汚い危険ですがね、はい、やっぱそして賃金も安い、はい、それで朝から晩まで真っ黒になって働かなきゃいけないということで、はい、大変働いてる人は大変ですがね、はい、まあそれも人類みんなのためにね、一生懸命やってるんだというそういう気持ちを持ってね、一生懸命これからも若い人たちが山に、希望を持ちながら働いてくれればいいかなと思いますね。
本当に、ご苦労もいろいろあるかもしれませんけれども、なんかこう私たちのこう生活とか命を支えてる森なんだなって、
そうですね、はい、まあ、山全体がそうなんですが、そういうことになりますね、山はね、
なんかこう今までこうスローガン的な綺麗事みたいな感じでふわっとこう考えてた人もよく分かったと思います、はい、本当に高橋さん、いいお話を今日もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
はい、皆さんも、山に登られましたらね、ぜひ保安林を意識して見ていただきたいなと思います、このコーナーは高橋林業高橋昌司さんとともにお届けいたしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
井形恵子がお届けしてまいりました今朝のウエストエンドトーク、いかがでしたでしょうか。まあ、本当にね、人のお話を聞くっていうのはいつも思うんですけれども、なんかたくさんの本を読むよりも、リアルないろんなこう思いが伝わってきて楽しいなと感じます、さて冒頭でお話しいたしましたツアーに関連してなんですけれども、現在書店で発売中の英国生活情報誌ミスターパートナーの4月号になりますけれども、こちらの中にですね、実はどうしても皆様に、ご紹介したい記事が載っております、先ごろ発表となりましたが2018年、秋以降ですね、スコットランドがイギリスから独立するか否かという2度目の投票が行われるということで、私もちょっと、これはついに来たかというふうな感じだったわけなんですが、我がミスターパートナーというのは実は、ロンドンとかコッツウォルズの特集というのは大変多いようで、実はですね、スコットランド、とりわけこのハイランド地方というのは、私たちスタッフも大好きで、雑誌のこの出てくる頻度としては大変こうたくさんの特集をこれまで組んでおりました。で実はですね、今回今発売中のミスターパートナーの中に在英36年あるフランス人夫婦が、暮らしから見た EU 離脱とスコットランド独立を語るというですねドキュメントを載せております。本当に EU の恩恵を受けてフランスからスコットランドに独立してきた2人が話したこと、その中でですね、スコットランド人とイングランド人は気質が全く違うということを主張してます。で、気質の違う者同士が一国にいること自体が非常にも不自然であると。で、その証明の一つにですね、スコットランドの人はイングランドの人よりも所得が大変低いにもかかわらずチャリティーで放出する寄付するお金の額、それが大変多いということを言っております、現在発売中のミスターパートナー4月号、なぜ独立投票なのかという、この特集をぜひ読んでいただきたいと思いました。皆様のお相手は井形恵子でした。この番組は大港監査法人と丸倉食品の提供でお送りいたしました。Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world.
車を買うなら JU 山梨加盟店へ。 JU とは全国1万社ある中古車販売店の組合の名称です。安心と信頼の全国ネットワークだから車の購入も安心。車を買うなら
JU 山梨。
JU 山梨加盟店と書かれた上り旗が目印です。
FM 富士公園南アルプス市立美術館、野田秀一郎ふるさとの風景を描く、5月28日まで開催。ふるさと山梨を散策して描いた懐かしい風景画などの作品をこの機会にご覧ください。
FM Fuji Traffic and Weather Information。
はじめに交通情報です。中央自動車道は下り相模湖インター付近で10キロの渋滞です。圏央道の内回り八王子ジャンクションで4キロ、外回りは八王子ジャンクションで3キロ、鶴ヶ島ジャンクション付近で事故のため1キロ混み合っています。東名高速道路新東名高速道路、いずれも車の流れはスムーズです。首都高速道路です。